Good morning, everyone.
Good morning.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 3, verse 33.
ルカの福音書3章33節開けてください。
The son of Amminadab, the son of Ram, the son of Hezron, the son of Perez, the son of Judah.
Amminadab の子、その次のアデミンの子、これは英語の主要な聖書にはこの人物は入れてないんです。それで次、アルニの子、英語ではラムとなっています。ラム。エスロンの子、パレスの子、ユダの子。
Today we the title of today's message is Amminadab, Ram, Hezron, Perez, and Judah.
今日のメッセージのタイトルはアミナダブ、アルニ。英語ではラムです。エスロン、パレス、ユダ。
Today we come to our 11th message on the ancestors of Jesus as recorded in the Gospel of Luke.
今日はルカの福音書に記録されているイエス・キリストの祖先についてのメッセージ、その11回目になります。
As we noted in the message on Luke 3:23, the genealogy recorded in Luke is considered to be Mary's ancestry.
23節で学びましたように、この血統というのはイエス・キリストの母親マリアの祖先であるとされています。
While some people might consider looking through a list of people's names to be boring, we must remember that all scripture is God-breathed and useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness.
人のケースなんてつまらないと思う方があるかもしれませんが、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益なものです。
As we study these names, we can uncover very meaningful teachings.
この系列に出てくる名前を調べることで、とても意味ある教えを学べるんです。
The people covered in today's message span a time period of about 250 years.
今日見ていく人々全員の生きた期間を合わせると250年にわたります。
Amminadab was born in Egypt, and maybe he lived until the Exodus or just before that time.
Amminadab はエジプトで生まれました。イスラエルの民が、捕虜となったエジプトから出ていく前に生きた人なのか、それとも、脱出寸前まで生きていた人のどちらかだと考えられています。
Ram and Hezron would probably have been born in Egypt.
そして、そのアミナダムの前の世代、ラム、日本語ではアルニとあります。ラムとエスロンもまたエジプトで生まれているとされています。
And from the scriptures in Genesis 38, we know that Perez was born before the children of Israel went down to Egypt.
そしてその前の世代のパレス、この人は聖書によれば、イスラエルの子供たち、つまりヤコブですね。ヤコブの子供たちがエジプトへと、イスラエル、あのエジプトへと、あの下った以前に生まれています。これは創世記の38章を見ればわかります。
And then we know that this Judah that we are covering today is the founder of the tribe of Judah, and he was born to Jacob while Jacob was still living in Padan Aram, serving his father-in-law.
そして、その前の世代のユダという人物ですが、この人物は あのイスラエル族、ユダ族の始まりの人です。ユダは父親のヤコブがパダンアラムというところで彼の舅に仕えていた時に生まれています。これは創世記29章35節に出ています。
As we study these people, think about the lives they would have lived and how that would have shaped their character.
それではこれから今日見ていく人たちのことですが、彼らがどのようにその人生においてそれぞれの人格を形成していったのか考えるようにしてください。
Think about what the promise of God to bring the Savior through their line would have meant to them.
そしてその彼らの血統から救い主イエス・キリストが出るという神のされた約束が一人一人にどのような意味を与えていたのかも考えてみてください。
So let us now look at Amin, Nadab, Ram, Hezron, Perez and Judah.
それでは今日の人々アミンナダブ、ラム、エスロン、パレス、ユダについて見ていきます。
Firstly, アミンナダブ。
1人目、アミンナダブです。
The second part of verse 33 says アミンナダブ the son of Ram.
33節にアミンナダブとあります。アミンナダブはラムの子供です。
Remember last week we learned that Nashon, son of Aminadab, was probably born around the same time as Moses and Aaron.
先週学んだこのアミナダブの息子ナーソンですが、この、ナーソンという人はおそらくモーセ、とその兄弟アロンと同じ頃に生まれていることを学びましたね。
As I was studying the scripture and the biblical commentary for today's message, I learned that the time between Joseph's death and Moses' birth was actually only around 64 years.
そして私が今日のメッセージのために聖書とその注意書きを調べていたんですが、そうしたらヤコブの息子、後のイスラエルさんですが、ヤコブの息子のヨセフの 死からモーセの出生まで64年しか離れていないことが分かりました。ヨセフの死からモーセの出生まで64年しか離れていません。
Aminadab was probably born not too long after the death of Joseph.
ということから、アミナダブはこのヨセフ、ヤコブの息子のヨセフが死んで間もなく生まれたのだと考えられます。
I think this is very interesting when you look at the meaning of his name.
これはとても興味深いことです。
The meanings are one of the prince's people and my kinsman is noble.
というのもアミナダブという人の名前の意味ですが、この意味が王子たちのうちの一人、また私の民族は、私の同族、同じ族、私の同族は気高いという意味になるんです。
Maybe this name was given to him to remind him of Joseph, who being ruler of Egypt had made a way for his relatives to migrate to Egypt.
このアミナダブという名前ですが、おそらくそれはエジプトの総督、総理大臣ですね、エジプトの総督になって親族をエジプトに迎え入れたヨセフを思い起こしてつけられたのではないかと思います。
The name is also prophetic of the royal line that would descend from Aminadab.
そしてその名前の意味が、このアミナダブから進んでいく王たちの家、王家の血統と血統の予言ともなっています。私の同族は気高いということです。
I also want us to think about Aminadab's life. It was one where the living conditions of the children of Israel progressively worsened.
では、アミナダブはどういう人生を送ったのでしょう。アミナダブは、エジプトにいたイスラエル人たち、捕虜になっていたんですが、その状態がどんどん悪くなっていた時に生きていたんです。
They were once the relatives of the ruler of Egypt, but then later they became slaves under an oppressive pharaoh.
このアミダナブを含むイスラエルの民たちは、エジプトの総理大臣になった親族という立場にいたんですが、その後、エジプトの王様がファロになった時に抑圧を受け、奴隷にまでなってしまうわけです。
I wonder if Aminadab's confidence in God faltered.
この逆さまの立場になったイスラエル人たち、そのアミナダブの神様に対する確信はおそらくよろけてしまっていたのでしょう。
I'm wondering why he gave his son a name with an ungodly meaning.
このアミダナブは自分の息子に神聖さにかける名前をつけていましたね。ナーソンです。
Was he hoping for a different kind of change in status by grooming his son to become someone special in the eyes of the Egyptians?
その理由は、彼が自分の息子がエジプト人たちの目に特別に映ることで、自分たちの地位がもう一度上がるようにと願っていたからでしょうか。
We're not sure where Aminadab's heart was.But God still used him to help bring his son into the world.
このアミナダブの、エジプトから、抑圧されていたこのアミナダブが個人的にどういう思いを持っていたのかははっきりはしていないんですが、それでも神様の一人子イエス・キリストをこの世に送るためにこのアミナダブを用いられているんです。
Hebrews 10 verses 35 to 38.
では神様の言葉を見てみましょう。ヘブル人への手紙10章35節から38節です。ヘブル人への手紙新約ヘブル人への手紙10章。10章の、ですね、35節から38節です。
So do not throw away your confidence. It will be richly rewarded.
ですからあなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。
You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised.
あなた方が神の御心を行って、約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。
For in just a very little while, He who is coming will come and will not delay.
もうしばらくすれば来るべき方が来られる。遅くなることはない。
But my righteous one will live by faith, and if he shrinks back, I will not be pleased with him.
私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら、私の心は彼を喜ばない。
We don't know how Aminadab's faith was when he died.
アミナダブがその命を終えるとき、どれほどの信仰を持っていたのかは分かりません。
But we can learn a lesson from his life.
でも彼の人生を通して学べることはあります。
God still fulfills his promises.
つまり、 神様はご自身の約束を必ず果たされるということなんです。
Sometimes testing times come our ways.
私たちも時に試練に遭うのです。
The living conditions for the Israelites progressively worsened after the death of Joseph for a couple of generations.
ヨセフの死後、エジプトにいたイスラエルの民の暮らしは数世代にわたってどんどん悪くなっていたのです。
But after that, God sent judgment upon Egypt and freed his people in a miraculous way.
でも神様はそのエジプトを裁かれたのです。そしてとても信じられないやり方でイスラエルの民を養われたのです。
We need to hold on to our faith through the trials.
私たちも試練に遭う時こそ信仰を捨ててはならないのです。
Don't give up.
諦めないのです。
God will bring you into a better place.
神様を信じていれば、必ず神様はあなたをより良いところへと運ばれていきます。
アーメン。
アーメン。
Secondly, let's look at ram.
二人目、ラムです。日本語には、アルニさんと書いてあります。
The third part of verse 33 says, Ram, the son of Hezron.
33節にアルニの子とあります。
The name Ram or Aram means high or exalted.
このラム、アルニの名前の意味ですが、これは高くとか上げられるという意味です。
This name is prophetic that this line of people will be high and exalted.
この名前もまた、このイエス・キリストの系列の人々が高く上げられることの予言です。
Because kings will come through this line.
それは、この系列から王たちが生まれていくからです。
Even more so, it is prophetic of the King of Kings, Jesus.
もちろん、王の王はイエス・キリストです。
Philippians 2 verses 9 to 11.
では、このことをピリピ人への手紙、新約ピリピ人への手紙2章、9節から11節を見ます。ピリピ人への手紙2章、9節から11節です。
Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name.
それゆえ、神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。
That at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth.
それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ。
And every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of the Father.
すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。
Unlike the kings of this world, Jesus didn't come in this world with an army or great weapons to take over the government by force.
イエスはこの世の王様たちとは違って、武器を持って力で政府を支配することはしませんでした。
Rather, he chose the way of love.
そうではなく、愛を持って挑んだのです。
He surrendered his life to the Jewish and Roman authorities.
愛を持ってユダヤ人やローマ人の権威に命を明け渡したのです。
They thought they had beaten him by nailing him to the cross.
ユダヤ人やローマ人たちはイエス・キリストを十字架にかけて打ち負かしたと思ったのですが。
But through his sacrifice, he conquered sin and death.
キリストは自分を神への生贄としたことで罪と死に打ち勝ったのです。
Jesus showed us that the way of love and self-sacrifice is more better than the way of the sword.
イエスは愛と自己犠牲こそ刀に勝ることを私たちにこうして示されているのです。
As we follow him, his ways begin to do a work in our hearts so that we can also love others sacrificially.
この愛のイエスに従っていくとき、私たちの心の内にイエスの愛の道が働き始め、他人を愛することに身を捧げられるようになっていきます。
While the power of the sword might control people's behavior, only the love that God gives can change people's hearts.
刀は人の行動を支配できるかもしれません。でも、人の心を変えられるのは愛だけです。
Let's live in His love.
イエスの愛の中を生きていきましょう。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, let's look at Hezron.
3人目、イエスの家系の今日の3人目、エスロンです。
The fourth part of verse 33 says, Hezron the son of Perez.
33節にエスロンのことあります。
The name Hezron means enclosed or surrounded by a wall.
エスロンの名前の意味は、囲まれたとか、壁で囲まれたとなります。
This name is prophetic of what was about to happen to the Israelites within a generation or two of this Hezron being born.
なんとこの名前はエスロンから数世代のイスラエルのために、これから起ころうとしていることの予言なんです。
They would be enslaved and forbidden from leaving Egypt. See Exodus.5 verses 1 to 2.
彼らは、イスラエルの民は、エジプトの奴隷となり、エジプトを出ることを禁止されるのです。これは出エジプト記5章1節2節にあります。
When someone who has known freedom is forced into slavery, they have a sense of what is lost.
自由を知る人が奴隷の身に強いられたら、自分が失ったものが分かるわけですね。でも、自由を知らず、奴隷として生まれた人というのはどうでしょう。
But what about someone who is born into slavery with no knowledge of freedom? Maybe this person doesn't realize there is anything better than the slavery that they are in.
奴隷として生まれたその人は、奴隷のであるところよりもより良いところがあるということをなかなか悟らないかもしれません。
The Israelites' bondage in Egypt is a lesson to us about how when we become entangled in the world's system and sin, it holds us in bondage.
エジプトの地でのイスラエルの民が背負った束縛、それは今のこの私たちのレッスンでもあるんです。
Just like the Israelites needed Moses and God's power to set them free from Egypt, we need Jesus and God's power, that is the Holy Spirit, to set us free from sin.
イスラエルの民がエジプトから脱出するのに、誰の力が必要でしたか？それは神とモーセです。私たちも自分のこの内にある罪、自我から解放されるには、イエス・キリストと神の力の聖霊が必要になるんです。
John 8 verses 34 to 36.
ヨハネの福音書8章34から36節、イエスの言葉を見ます。ヨハネの福音書8章34から36節です。
Jesus replied, I tell you the truth, everyone who sins is a slave to sin.
イエスは彼らに言われ、答えられた。まことにまことにあなた方に告げます。罪を行っている者は皆、罪の奴隷です。
Now, a slave has no permanent place in the family, but a son belongs to it forever.
奴隷はいつまでも家にいるのではありません。しかし、息子はいつまでもいます。
So, if the son sets you free, you will be free indeed.
ですから、もし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。
In the movie The Matrix, there is a good illustration of the bondage of sin.
マトリックスという映画がありましたね。この映画はこの罪の束縛っていうのを実によく表現しているんです。
Most of the people who are living in the Matrix don't even realize the Matrix exists and that they are slaves to it.
マトリックスの中で生きている、生活している人々のほとんどがマトリックスの存在と自分がマトリックスの奴隷になっていることを悟っていないのです。
Only once the people are awoken and set free from the Matrix can they realize true freedom.
その現実に目覚めて、マトリックスというものから抜け出した人が初めて、抜け出して初めて、そこにいた人が真の自由を悟るんです。
We might go through life not even realizing that we are living in bondage to sin until we hear or read God's word.
私たちは神の言葉を読んで聞くまでは、自分が罪の奴隷になっていることを悟らないで生き続けているわけです。
The power of the Holy Spirit works through the hearing and reading of God's word to awaken us to our slavery to sin.
でも、神の言葉を聞き、そして読むことで、神の聖霊の力が罪の奴隷となっている私たちを目覚めさせるわけです。
Only through repentance, turning away from our sinful life and coming to Jesus and asking Him to forgive us, can we be truly free.
罪から離れる悔い改め、それとイエスを受け入れ、罪の許しを願うことで、私たちは真に自由を、真実自由なものとなれます。
If you don't yet know Him, come to Him today.
あなたがまだ神の子イエスを知っておられないのなら、今日イエスとつながってください。
アーメン。
アーメン。
Fourthly, let's look at Perez.
4人目パレスです。
The fifth part of verse 33 says, Perez, the son of Judah.
33節にパレスの子とあります。パレスはユダの子です。このパレスは旧約で日本語の旧約を見るとペレツとあります。このパレスとペレツは同じ人物です。
The story of how Perez and his twin brother Sarah came into the world would make a good script for a daytime soap opera.
このパレスには双子のゼラフという兄弟がいます。そしてこの二人の誕生、生まれた話はとてもこの世的なんです。この世的でまるでお昼のメロドラマになりそうな話です。
Even though so much went horribly wrong, God still broke through and caused something good to come out of it.
あまりにもいろいろなことが悪く進んでいってしまっても、神様はそんな状態を突き破り、そこからも良いものを生み出すことができる方なんです。
And while the story of Perez serves as a lesson for the things we shouldn't do, it also serves as an example of God's graciousness and ends with repentance.
この双子の話は 私たちがやってはいけないことのレッスンの役目を果たしているんですが、同時に神様の信じられない恵み深さと、そして悔い改めたことによる結果の良い例をも表しているんです。
It's a rather long story, so I won't go into the details today, but it can be found in Genesis chapter 38.
この双子の話は長いので今日は省きますが、創世記の38章に出ています。
The name Perez also means, the name Perez means to breach or to break through.
さて、パレスの名前の意味ですが、何々を破るとか、打ち破るという意味です。
Perez serves an example to us to let us know, no matter how bad we've stuffed things up, God can use us if we repent and turn to Him.
パレスという人物の人生は、物事がどんなに悪く行き通っても、私たちが悔い改めて神様に立ち返るなら、神様は悔い改めたものを用いてくださるということの例の一つなんです。
Through Perez's line, God brought His Son, Jesus, to come and die for us, even though we did nothing to deserve this grace.
パレスの血統からイエス・キリストは出たんです。私たちは神の恵みを受けるのに値しないものなのに、つまり清くないんですね。でも、この私たちのために、イエス・キリストは死んでくださったんです。
Romans 5 verses 6 to 8.
ではこのことを見てみます。ローマ人への手紙5章6節から8節。ローマ人への手紙5章6節から8節。
You see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly.
私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に、不敬虔な者のために死んでくださいました。
Very rarely will someone die for a righteous man, though for a good man, someone might possibly dare to die.
正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人がある、あるいはいるでしょう。
But God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us.
しかし、私たちがまだ罪人であったとき、つまり自己中心です。しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。
How about your own life?
あなたの人生はどうですか?
Do you feel that your sin is too big?
自分はあまりに自己中心的で罪深いと感じておられますか?
That your life is a horrible mess.
自分の人生を見れば良くないことをいっぱいしてきてしまったと思われていますか?
Jesus has broken through to give you a way out.
イエス・キリストがそれをその道から抜け出させてくださいます。
Even if you've never thought of him before, he loves you so much that he died for you.
あなたがこれまで一度だってキリストのことを考えたことがなくてもです。キリストはあなたを愛され、あなたの自分勝手な罪深さのために死なれたのです。
Even if you were the only person in the world, Jesus would have still given his life just for you.
この世にあなたしか生きていないとしても、キリストはあなたのために命を捨てられる方なんです。
You are special to him.
あなたはイエス・キリストにとって高価で尊いものなのです。
You may feel imprisoned by your sins, but he has broken through the prison walls to make a way out to freedom.
あなたが とても自分は自分の自己中心さから抜け出せないと思っても、イエス・キリストはその壁を打ち破り解き放たってくださる方です。
Just trust him to lead you out to freedom.
キリストがあなたを真に自由にしてくださることを信じるのです。
Put your trust in him today.
キリストに今日信頼を置いてください。
アーメン。
アーメン。
Fifthly, let's look at Judah.
最後の人物、5人目、ユダ。
The sixth part of verse 33 and the beginning of verse 34 say, Judah, the son of Jacob.
33節、今日の御言葉33節にユダのことあります。
The name Judah means praise.
ユダの名前の意味ですが、神を讃える。
Before we go on to look more specifically at this, let us now look at the interesting message we get from the meanings of the five names we've covered today.
では今日これまで見てきた5つの名前の意味から得られる大変興味深いメッセージを見てみます。
My kinsman is noble, exalted, enclosed, breakthrough, praise.
私の同族は気高い。高く上げられる、壁で囲まれる、壁を突き破る、神を称えるです。
It's a summary of what happened with the Israelites.
そうなんです。なんと、エジプトで奴隷となったイスラエルの民に起こったことの一連の要約になってるんです。
Joseph was the noble one amongst his brother and was exalted as the prime minister of Egypt.
つまりこういうことです。ヨセフは兄弟の中にあって最も気高い人でした。そのヨセフはエジプトに身売りをされます。そしてそのエジプトの総理大臣にまで高く上げられたのです。
After Joseph's death, the Israelites were made slaves in Egypt and thus enclosed or imprisoned.
ところがそのイスラエル人のヨセフの死後、イスラエルの民はエジプトで総理大臣の親戚から奴隷と落ちてしまって、つまり壁で囲まれたのです。これは拘束です。
Then a couple of generations later, as they were in slavery for about two or three generations, God gave them a breakthrough so they could escape Egypt.
そして数世代経ったところで、神は奴隷となってしまったイスラエルの人々の壁を突き破られ、民がエジプトから脱出できたのです。
Finally, once they had left Egypt, passing through the Red Sea, they sang praise to God.
そして彼らはなんと紅海の海を歩いて渡ってエジプトから出たのです。その時彼らは神を讃えて歌ったんです。
Although Judah was the fourth son of Jacob, he inherited the right of rulership, which should have gone to the firstborn. But due to the deliberate sins of his three older brothers, Reuben, Simeon, and Levi, see Genesis 49.
Judah was Jacob, Israel, Jacob's fourth son, but he inherited the リーダーシップ、長男の持つべき取るべきリーダーシップの権利というのをこの四男のユダが受け継いだのです。それはヤコブ、イスラエルの三人の兄、ユダの三人の兄、ルベン、シメオン、レビ、この三人の兄たちが意図的に犯してしまった罪のためです。
Although Judah wasn't perfect, his sins were more accidental in nature, and his heart was more focused on God.
もちろんユダも完璧な人ではなかったのですが、彼の自己中心さ、罪深さはまだ自然的に人間が持つものでした。
The royal house of David descended from Judah.
彼の心は神を向いていたのです。あの ダビデ王の王家はユダの血統です。
And Jesus was a descendant of David and Judah also.
イエス、そしてイエス・キリストもまたダビデ王、そしてユダの血統です。
As we have observed the line of Judah through the 11 verses of this genealogy, we can find there is much to praise the Lord about.
ここまでキリスト、イエス・キリストの系列のを書かれた11節にわたるユダの血統を見ていく、見ると本当に神を称えるべきことがたくさんあることがわかります。
Let's turn now to Psalm 42 verses 5 to 6。
最後の御言葉は詩編42章詩編42章の5節6節を見てください。
Why are you downcast, O my soul? Why so disturbed within me?Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior.
我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか？見舞いで思い乱れているのか？神を待ち望め。私はなおも神を褒めたたえる。御顔の救いを。
And my God, my soul is downcast within me. Therefore, I will remember you from the land of the Jordan, the heights of Hermon, from the Mount Mizar.
私の神よ、私の魂は見舞いに絶望しています。それゆえ、ヨルダンとヘルモンの地から、またミツァルの山から、私はあなたを思い起こします。
God did an amazing work through the line of Judah.
神様はユダの系列に素晴らしい働きをなされたのです。
But as we covered in the over these last 11 verses, there were also some very dark times.
でも過去11回のメッセージを通して見たように暗黒の時代もあったのです。
There are times in our life when everything looks down and dark clouds seem to surround us.
そのように私たちの人生も全てのことに目を伏せたく黒い雲が自分をまるで覆っているように感じてしまう時があるものです。
These are the times when we need to remember the Lord and the good things He has done.
でもその時こそなんです。その時こそ神様が自分にしてくださった良いことを思い起こす時なのです。
Learn to praise Him in all circumstances.
どんな状況にあっても神様を褒めたたえることを身につけるのです。
As we do, we will begin to have more hope, which will help us come through those times with strength and faith.
それができるとき、力強い信仰を持って、自分の暗い暗黒の時を切り抜けていけるだけの希望を持つことになります。
Let's continue to praise the Lord.
主を神を褒めたたえていきましょう。
アーメン。
アーメン。